おはようございます。今週水曜日からレントになります。レントは、受難節のことですけれども、イエス様が十字架につけられる時に向かって、私たちの祈りと思いとを整えていく、そのような季節だというふうに考えられていると思います。しかしそういう中で今日はペンテコステの箇所を選びました。ペンテコステはイエス様の受難からペンテコステ、50日目の意味です。その50日目をで、この聖霊が下ったという、そういうお話であります。そして、キリスト教会が生まれたという、そういう事柄が示されています。今年のイースターが4月5日、そしてこのペンテコステは5月24日に覚えます。今日はなぜこの箇所を開いているかということからお話ししたいと思います。それは一つ、その50日間ですねに思いを寄せたいというふうにちょっと思ってるんですね。イエス様は復活されて40日間は弟子たちの前に現れたり、またいなくなったりということを繰り返して、そして神の国のことについてお教えになったというふうに今ルカは伝えています。そしておそらくその間もそうでしょうし、それイエス様が十字架につけられる前からですね、次のようなことを言われていたんですね。ルカの24章の49節、私は父が約束されたものをあなた方に送る。約束されたものをあなた方に送る、これが今日学んでいる聖霊の事柄であります。また使徒言行録の中でも、私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。使徒言行録の一章の4節。ヨハネ伝では、聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。ヨハネの20章の22節と23節。そのようにイエス様はお伝えになっています。使徒言行録は、聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらには地の果てまでも私の証人となると伝えられます。新年度を私たちは今主題を考えて、その御言葉を支える御言葉を皆で 決めていこうとしています。そこにですね、私たちはたくさんの祈りを込めていると思います。神様にあなたの御旨を行わせてくださいという願いが込められていると思うんですね。そうしたときに、これらの御言葉は私たちの、足元にこう示されていくものではないのかなと、そう思えたんですね。新年度は教会の事柄だけでなくて社会もそうです。会社勤めの場合はどこが決算月になるのかっていうことでまただいぶ違うかもしれませんけれども、でも新年度ということを考えるときに、新しく目標を立てて、そして明確にその目標を目指して力を合わせて歩んでいくということをします。私たちの足元にあるものは何だろうかということを考えることは準備する上でとても重要です。学生の場合でもそうです。自分がどこにいるのかということを確認して、そして自分が目指していくところは、得ていきたいものは何か、目当てをはっきりとさせて、そして進んでいくものではないかなと思います。そういう意味では今とても大事な季節を迎えていると思います。梅の花が咲いて、そしてこれから春を迎えるんだなっていう気持ちを捉えていくときに、受験生であれば受験のために集中しているかもしれませんけれども、春をいい春にしたいというふうに考えて今を過ごしていると思います。そういう意味では足元がどうなっているかということが大事です。神様は聖霊を受けなさいという言葉を私たちに与えていると思います。もちろんクリスチャンになったということは聖霊を受けているということだと思いますけれども、しかしそこに新しい思いを神様に授けてくださいと願っていくことは大事なことだろうと思います。一章の使徒言行録の一章の14節を見ると、集まっていた弟子たちですね、彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていたと。熱心に祈っていた、祈るべきことがあったんだなと思います。イエス様がいない、その50日間のうち40日でイエス様は天に帰られた。そして残りペンテコステまで10日間があるわけですね。その間の事柄でありますけれども、その間に祈るべきことがあった。そのどのように聖霊を受けていくかということも含まれているのかなと思うんですけれども、またこの間にイスカリオテのユダのことで報告があり、その抜けた穴を どう埋めるかということが議論されて、そして、マティアという人を選び出しているということを使徒言コルクは記しています。十二使徒という体制を維持しようということを考えたんでしょうね。これも何か準備してるなという気がします。準備することは大事だなって思います。そしてペンテコステを迎えるわけです。聖霊は激しい風が吹いてくるような音が天から起こって家中に響いて注がれると。炎のような舌が別れ別れに現れて一人一人にとどまって、そして一同は聖霊に満たされたとあります。ある教会で礼拝を捧げているときにこのようなことが起こったっていうことを報告されたことを聞いたことがあります。礼拝がメッセージが終わってその後祈っているときに風が吹いてきて、そしてガタガタとなって、そして集まっている人たちの中に全てではなかったんだけれども、ある程度の人たちが聖霊に満たされたっていうこと。牧師が言ってることは、あ、それは本当だっていう人と、冷めている人たちの中には今何があったんだって疑う人とあったそうですけれども、バプテストの教会の中でそういう教会があったということでした。ということは、ペンテコステの事柄はこういうことっていうのは今でもあるのかなと、まあそんなことを思うわけですけれども、そして、まあ、使徒言行録を読んでいくと、聖霊を受けるのに今度はグループのあるところ、グループでというよりはむしろ個人的に個々の場合で起こっているような感じがいたします。それで思うときに、あ、ヨハネ伝が伝えているように風は思い思い吹くっていうふうに言われている通りに、聖霊はふさわしいところでふさわしい時にふさわしい人たちに与えられていくものだなって。私たちも聖霊に導かれてイエスは主だと告白するようになりました。それはただ分かったということではなかった。分かったということはとても大事なことだと思いますけれども、でも私は信じるって分かったではなくて、私は信じるって言うようになった。私は信じない、信じられないっていうんじゃなくて、信じるというふうに言うようになった。それから変わるわけですよね。自分の歩みが変わったように思います。それぞれの人たちの歩みが変わっていきます。弟子たちの歩みも 聖霊を受けて明らかに変わった、明らかに。聖霊を受けるまでとどまっていなさい、あなた方たちは、あなたイエス・キリストが十字架につけられて復活された方だっていうふうに、それは出会って知っている、弟子たちは知っている、分かっている。そして彼らはその方が今目の前にいなくても、私は救い主だと信じると言うようになっていたんだろうと思います。言わなかった人が言うようになっていく。あるいは言えなかった人もいたかもしれません。彼らはガリラヤの人たちではないかって、まあ、差別的な意味でこの使徒言行録も伝えているわけですけど、みなガリラヤの人ではないか、7節に書いてあります。ガリラヤからは何の良いものが出ようか、そのように一般的に考えられていたけれども、神様はその人たちに聖霊を注いで、外国の言葉を語れるその力を授けたわけですね。考えられないことですよね。僕たちも英語いっぱい習ってきましたけど、僕は喋れません。今聞き取ることもなかなか難しい。けれども当時の人たちのこのところでは、エルサレムに帰ってきた人たちのそのふるさとの言葉を聞いているわけですね。ユダヤ人はヘブライ語を語ります。ヘブライ語はローマ帝国の中での公用語ではない、ありませんでした。ギリシャ語が大方の用いられている言葉、ローマ帝国の東半分はギリシャ語的な文化が浸透していました。西の方はラテン語圏だったと思います。文化的な違いがおそらくあったと思いますけれども、でもその出身地の言葉が聞けたわけですね。コミュニケーションを取って何が合ってるのかということを聞き取り、そして神様が私たちに求めていることは何かということを彼らは聞くことができたんですね。多くの人々に福音を伝えるようになります。聖霊が下って見た目のところはそうやって、あれ何だろうって不思議なことが起こっているんだと思いますけれども、もっと大事な部分があります。それはパウロが告げているような事柄です。肉と血は神の国を受け継ぐことができません。また朽ちるものは朽ちないものを受け継ぐことはできません。そういうふうに伝えられている事柄です。肉に従う者は肉のことを思い、霊に従う者は霊のことを思います。この世にあって自分のしたいことはこうこうです、明確でいいと思います。そして目標を立てて具体的に進 そして現実的にそれを求めていく、そして実績を上げていく、そして達成していく、とても大事なことだと思います。達成して、それはどのようなものなんでしょう。神様は神の国を示します。神様の事柄を示して導こうとします。自分たちのなりわいを、一人一人のなりわいは大事なことだと思いますけれど、それも神様が与えてくださっているもの、そう考えることもできます。いや、神様が与えてくださっているのであれば、神様と共にそのなりわいを考えていく必要があると思います。軸足を私たちの足元に常に神様の事柄を持っていく、得ていく、そういうことが大事だと聖書は伝えているんじゃないでしょうか。霊に従う者は霊のことを思います。神様に従う者は神様のことを考えます。自分のしていることを神様はお喜びになっている。まあでも生まれながらの人は、まあ聖書は罪人だっていうんですね。それは神様のことを分かってないから、神様のことを分かったときに新しい思いを持つものです。礼拝の冒頭で読んでいただいている御言葉がまさにそうです。古いものは過ぎ去った、新しいものが生じた、新しく生まれる、そういうことをよくこの御言葉を通して考えたりいたします。修法には昆虫のことを示しました。新しく生まれるっていうのはどんなことだろうかという、そのようなイメージで、セミは土の中に生まれ成長して幼虫になり、さなぎになり、そしてその古い殻を破って空を舞うものとなる。声を発して命をつなぐ。水の中に生まれたヤゴは水の中で活動して、そして成長して水の中から出て古い殻を破って空を舞うトンボになります。まあこのトンボの話を絵本にした人がいましたけれども、水の中で活動するヤゴは空を舞うトンボを見て憧れるんですよね。あんなことができたらいいのにって、その憧れが神様の恵みの中で定められている。ヤゴとしてしっかり歩んで、彼は成長してトンボになるわけですよね。そんな絵本があったと思います。昨日 夫婦で聖書を読んで祈る時間を設けていますけれども、ゲッセマネの祈りの箇所を読みました。イエス様は弟子たちと一緒に祈りたいと思ってゲッセマネに入られるわけですけれども、そして受難の苦しみを神様に祈るわけですね。できればこの杯を取り除けてください。この言葉は聖書のどの箇所を開いてもイエス様らしくない。言葉だと思ったりしますけれども、イエス様はゲッセマネでこの祈りを捧げられている。弟子たちはその悩み苦しむイエス様がそこにいるのに眠りこけているわけですね。二度三度イエス様は祈るわけですけれども、弟子たちは疲れもあってか目が重たくなって心をイエス様に合わせることはできていなかったように思います。ああこれって神様のことにピントが合ってないんだろうって思ったんです。僕は自分の中で合ってない、あ自分もそうかもしれないと思いました。神様の事柄に求めていって合わせていく、共感的になっていく、共に歩んでいく、その姿勢は必要なんじゃないだろうか。またそんな私たちに、私はあなた方と共にいるって言ってくださるのも神様だと思うんです。昨日、日本バプテス連盟の協力伝道カレンダーで私たちの教会は覚えて280の教会から覚えていただいて祈っていただいています。私たち、この祈りをこうしてくださいっていうふうに祈りの課題を提出したのは僕なんですが、その課題は諸教会の御言葉の宣教が前進しますように、新たな出会いにより良い意味が実りますようにというそのような言葉を出させていただきました、提出させていただきました。全国で祈ってもらっています。2月の上旬に行われた連盟総会では、定期総会ではその私たちの日本バプテス連盟の現状と課題が表されて、新たな思いをそこで持つように、活動方針が策定されて決議されました。課題が重たいなって思いました。でもそこに新しい思いを注入 させていただいて、そして取り組んでいこうっていう気持ちを持たせてもらえた。私たちの小さなこの交わりも、新しい展開が必ず与えられていくだろうって、そう信じます。私たちのことも、私たちの周りのことも一緒に成長していったらいいなっていう気持ちを持って、これからも祈っていきたいなと思います。新しく、まあ、生まれ変わったような、という代ですけれども、そんなふうに多くの人が教会を見ただろうなって思います。今まで言わなかった人たちが新しいことを言うようになった。今まで言うことを阻んできた人たちが、その人たちの言葉を聞かなきゃいけなくなっていった。そんなことが2000年前のエルサレムで起こっていたんですね。西暦34年か5年か6年かの4月の十何日かに、イエス様は十字架につけられた。グレゴリオ暦という1500年代に定められた暦が今の暦ですが、研究している人は遡ってさまざまな暦を研究して、その34年か35年か36年のそのあたりに特定して考えているみたいで、見て面白いなって思いましたけれども、具体的に日程が分かる。そんなことも合わせて見ながら、私たちは昔起こったことを知りつつ、私たちは神様からいただく新しい思いをですね、いただいて言葉にして歩みたいだと、そう思っています。一言お祈りします。神様、新年度に向かって世の中もまた私たちも準備をしています。それは真実です。このような季節を神様が与えてくださっていることを感謝いたします。神様、一人一人に聖霊を注いでくださって、神様の新しい思いを授けてくださり、そしてあなたによって希望を抱いて、これからを望み見ることができるようにしてください。信じることができなかった、また信じられなかった私たちを神様が作り変えて、新たに生まれさせて今を得させてくださっています。そのあなたの御旨にかなったことが、小さな私たちの歩みを通してまた表されていくようにしてください。私たちはあなたを信じ、あなたの導きに従って歩みたいと望んでいます。すべてのことをお委ねしつつ、この祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。